お久しぶりです。ちょっとだいぶ空いちゃったんですけど、また撮っていきます。最後の投稿は今日は2025年10月17日金曜日夕方の4時半です。最後の投稿が8月頭ってことで、だいぶ空いてしまったんですけど、ちょっと家の周り子供がめっちゃいて、ちょっとうるさいですよね。ちょっと静かにしてほしいんですけど、雑音が多くてすみません。最近の大きい出来事としては、家を引っ越しました。なんでかというと、前住んでた家のお隣さんに後藤が入って、でもう即引っ越し指示って感じで引っ越したんですけど、それが今月頭、10月頭で、なんか夜中パッて目が、なんか物音でパッと目が覚めて、すごいグリル門とかグリルをガチャンガチャン開けようとする音だったり、あとなんか壁を叩く蹴るなんか物音とかすごくて、あと叫び声がすごかったんですよね。で、本当ただごとじゃないぐらいの叫び声、悲鳴で、で何人かの声がしてて、何が起きてんだろうなと思って怖いから見に行ったりはしなかったんですけど、しばらく様子見てて、まあ、1時間ぐらいで落ち着いて、でもう眠かったら寝たんですよね、その後。で朝になって、家の警備員のお兄ちゃんに昨日の夜、だから朝家出たら警備員のお兄ちゃんともう一人が話し込んでて、だから昨日の夜すごかったけど何があったみたいな感じで聞いたら、ちょっと私のその時のリスニングが悪くて、男の人、隣の男の人が叫んでたんだってとこだけしか聞き取れなくって、私の隣の人すごい紳士的な男性なんですけど、うるさいよ、紳士的な人なんだし、なんか穏やかな人なんで、知ってるし喋ったこともあるし、だからその人がそんななんか叫んだりするんかなって、ちょっと、そのぐらいの感じで思いながら、お酒でも飲んでなんか暴れてたんかなみたいな、適当な受け取り、適当にその場は受け取って普通に出勤して、でその日男性もしてたのかな、確か男性もしてて、ちょっと水汲んだりしたかったから早めに家帰ったんですよね、3時とか4時とか。そしたら住民がめっちゃ集まってて、いろいろ話してて、大家さんも来てて、 で、よくよく聞いてたら隣に強盗が入ったっていうことが判明しまして、そのタイミングで報告、オフィスに報告して、そしたらちょっと検討した後、安全性に欠けるんで、もう今日からホテル泊してくださいってことになり、バタバタ荷物をまとめ、何日泊まるかも分かんなかったんで、とりあえずいりそうなもんだけバーッとパッキングして、同じコンパウンド別の男性の同僚に車乗っけてもらって、何度か利用したことあるホテルまで連れてってもらって、でその日からホテル生活が始まりました。自分の中ではなんか叫んでるだけだろうなぐらいの認識から、一気に結構な状況に一気に状況が変わったんで、なんかびっくりしちゃったのと、漠然とした不安があって、ちょっとその日はさすがに落ち込むというかテンションは低めでしたけど、まあ、いろんな人に助けてもらって、日本のオフィスの人もいろいろ話をスムーズに進めてくれて助かりました。で、そうですね、でも夜中その物音と叫び声聞いた時、最初私の家に誰かが入ってこようとしてんのかなって思ったんですよね。っていうのも私の前の家は3棟あって、1棟を 2世帯っていう感じで、私とお隣さんも壁1枚隔ててるだけで、すごい生活音とかも普段から聞こえてて、本当に侵入されたんかなって思うぐらいの音だったんで、よし、いろいろ話聞いてたら、もう一世帯もアタックされたみたいで、ちょっと場が混乱してたから私も詳しい事情いろいろ聞けてないんですけど、施錠もしてたらしいし、それでも侵入された力ずくか、うまいこと言って開けてもらったのか分かんないですけど、すいません、窓閉めから、施錠とかは結構ビビリなんで気をつけてる方ではあったんですけど、ちゃんと閉めとってよかったと思って、多分犯人も複数人で来てたって言ってたし、その個人的な恨み妬みとかでアタックしたわけではなさそうで、そのお金持ってそうな家を狙ったみたいな。私の家はゲート入って一番手前だったんで、全然狙われてもおかしくなかっただろうし、 本当ランダムだったんで運が良かったし、本当油断したらいけんなっていうのを実感しました。で、そっからは約2週間ホテル生活して、その間に新しい家も見つかって契約もして、また一から書類とかもいろいろして、で、おとといようやく入居ですね。家、前の家正直最初は良かったんですけど、結構問題が多くて何個かあって、まずは男性が最近特にひどくて、まあその水道もない男性も日常的っていう隊員もいる中で、わがままなだと捉えられるかもしれないけど、やっぱもともと出るものが出ないってなると結構ストレスで、入居してからは1ヶ月に1回、続いても数日、1日2日で戻ってきてたけど、ここ最近は本当1週間ごととかに3日4日もっとそれ以上続くような男性もあって、でその強盗が入った日も断水してて、でそれからしばらく私ホテル生活してたんですけど、その約2週間の間もずっと水戻ってきてなくて、あとまあ大家さんの対応だったり、アスカリ警備員さんの質だったり、あと建築自体が結構もう経年劣化って感じで、コンクリートが壁のコンクリートがボロボロ崩れてきてたりとか、なんかその何とも言えない匂いが結構、匂いに敏感なのもあるんですけど、その匂いが結構しんどかったりとか、周りが舗装されてないから赤土の砂ぼこりがもう掃除しても掃除しても入ってくるとか、あと職場から遠いとかあげたらキリがないんですけど、まあそれでも生活はできてたからいいんですけど、でも新しい家はそれが全部解消された、解消されるいい物件に住まわせてもらうことになって、隣の方には本当に隣の方は本当大変だったと思うんですけど、私怖い思いしたと思うんですけど、まあ、いいタイミングで、あとシャワーも終わってましたね。なんか本当水圧弱くて、もうバケツ風呂した方が早いぐらいので、そろそろ買い替えようかなぐらいも思ってたんで、まあいろんなマイナス面を考えると、ちょっとポジティブな理由ではなかったけど、結果オーライというか、いいタイミングで引っ越しができてよかったなって思いました。新しい家は本当に大家さんがいい人で、親身になっていろいろしてくれるし、大体ケニアの家って入居した時、掃除したよって言っときながら砂ぼこりだったり、汚いんですよね、簡単に言うと。でも綺麗に掃除してくれてる感じが伝わってきたし、 あのケアテイカーの人たちも優しいしフレンドリーだし、何よりすごい安全管理がしっかりしてるなっていう家でサイズはちっちゃくなったけど、まあそんなに物もないし置きたいものは置けたし、本当にあの断水もないし水も綺麗だし、前の家は水が濁ってたんですよね、若干茶色い水を飲んでて、水も綺麗だし、まあ、停電は相変わらずあるけど大したことないし、シャワーも新品だし、本当に言うことないですね。ちょっとそのコンパウンド内の子供たちが遊び回ってうるさいぐらい、あとは本当に言うことないです。家で結構大変な思いしてる隊員もいる中で本当にラッキーだったなっていう感想ですね。あのだし私は本当に活動先の人にも恵まれてるなっていうのをつくづく思ってて、活動もしやすいし、理不尽なこと言われることもないし、やりたいようにできてるし、充実感もあるし、町の人たちも変なこと言ってくる人はほぼいなくなったし、本当に恵まれた環境でやれてるなって思います。まあこの今1,2,3,4,5,6,7,8,9,10もう10ヶ月もうすぐで11ヶ月違うか10ヶ月まあそんぐらいですね、切ってそんぐらい経って、だいたい半分この期間にまた生活を整えて、いい環境で活動できてるんだから、もっとまた一段ギアを上げて活動頑張れよって言われてるような感じのする出来事でした。だし実際にそう思ってます。ちょっとバタバタして大変だったけど、落ち着きましたね。で、あとそのホテル生活をしながら、ホテル生活をしながらめっちゃ活動が忙しかったんですけど、それもアウトリーチに7日間連続で行ってて、大体アウトリーチって月に1回2ヶ月に1回あるかっていう頻度で、その医療施設の少ないところに出向いて無料で診察診断して薬を渡すっていうことをやってるんですけど、それが7日間連続であって、そのホテル期間中に結構ハードで、1日行くのも結構ぐったりするんですけど、それが7日連続かっていうのをそのタイミングでだったんで、結構気合い入れないとダウンしてしまいそうなスケジュールだったんですけど、虫がいた、どっか行っちゃった。なんとかそれもやりきりましたね。延べ900人ぐらい患者さん来て7日間で、毎日100人以上来て、ね、日ごとにその私のとこのチームと、あとまた別の 近くの町からもう一チーム来てて、その合同でやってたんですけど、最初の初日からやっぱり日にちを重ねるたびにチームワークも出てきて、あの容量も良くなって、患者さんもさばけるようになってって感じで、7日間もそんなバッタバタ、結構過酷な日々を過ごしたらチームワークも生まれて、本当にしんどかったけど、私帰ってもなんかお湯でふやかしたラーメンとかしか食べれない、あとパンとか、そんな毎日だったんで結構しんどかったけど、でも楽しかったですね。私はいつもは言われた薬を出してみたいな、言われた薬をピックアップして、それを患者さんに説明する係の人に渡してっていう作業を今まではやってたんですけど、今回は人数も限られてたし、あの規模も大きかったし、でそんなこともやってられないってことで、その作業をしつつ受付作業もしてて、名前聞いて、まあ、基本情報聞いて、あとバイタル取って記録して案内してみたいな感じのことをがっつりマンパワーですけどやりました。その村の方なんで、タウンの方だともちろん医療関係の人とかは英語が使えるんですけど、そっちの村の方に行ったら英語はもちろんスワヒリ語も通じない、ルオ語っていう部族語だけしか喋れないっていう人もたくさんいて、なかなかハードだったけど、その単語単語で覚えて、なんとかコミュニケーション取りながらやって、で分かんなかったらこれなんて言うのって言ったら、他の住人が助けてくれたりとか、スタッフが翻訳してくれたりとか一生懸命話してたら笑って応援してくれたりとか、総じて温かい雰囲気で活動させてもらいました。そんな感じですね。で、その前の8月9月はまあちょっと頑張れない時もあったりもしたんですけど、結構意欲的に活動はできてたと思います。自転車を買って、自転車買ったのが9月かな、自転車買ったのもあって、ちょっと遠い施設まで施設に出向いたりとかもできてた、できたし、そこで監査してこういうとこを改善していこうみたいな指導をしたり、スタッフの仕事の様子見せてもらったり、でやっぱその施設に出向くと確実に覚えてもらえるし、普段ワクチンの発行作業の場のコミュニケーションだと、私がワクチンピックアップしてオーダー用紙にバッチナンバーとかいろいろ書いたりで、結構私がいっぱいいっぱいで、あんまりこう、まあ喋るけどゆっくり話すみたいなことはできなくて、でもやっぱ訪問するとその監査の内容もだし、いろんな話もできるし、知ってもらえて次につながりやすい関係が作れるんで
するんで、
そういう意味でも行く価値はあるなって思いながらやってました。まだまだ全部の施設を回るには先が長いんですけど、まあ一個ずつやっていくように取り組んでます。そうね、まあ、その活動をっていうか、もう一スタッフとして働いてる感がすごいんですけど、なんかそれってどうなんかなっていうのは、あのこっち来てからずっとは思ってるんですけど、まあそれがニーズだし、まあ、その中で。いろんな気づきがお互いあるだろうし、こう、まあ、協力体、私の思い描いてた協力体像とは結構違うんですけど、まあ、専門職って意外とこんなもんなんかなとも思います。でもやっぱりそのあと1年ちょいってところで、この活動を今の活動続けるのはいいんですけど、その次につなげるにはどうしたらいいかなっていうのをずっと考えてて、やっぱあの公認の人材が欲しいですね。今も前回投稿した時から2ヶ月以上経ってるんですけど、まるまる2ヶ月学生来てないし、まあ、休みとかの関係もあるんでしょうけど、そういう来たり来なかったりの学生に引き継ぐって正直無理じゃないって思うから、まあ、なんか余ってるパソコン寄付してそこに動画を残そうかなとか、マニュアルはちょこちょこ作って後に残せるようにはしてるんですけど、まあ、こっちの人の特性上、あの見ることはマニュアルを見て業務をするっていうのは想像しづらいし、だったらやっぱり一人でもしっかりと育成できたらなって思うんですけど、半年経った時の面談でそれを伝えた時は、その予算がないってことで断られたんですけど、まあ、もうちょっと交渉力上げて語学もちょっと頑張って、もう少しというか、もっともっと喋れるようになって、またそういう話を投げかけてみようとは思ってます。これをね、またカウンターパートに戻しても、まあいいけどって感じなんで、ですね。で、なんだろうな、今日が平日なんですけど休みなんですよね。昨日急遽祝日にしますっていう政府からの通知が来て祝日になったんですけど、その前に先月違うか8月末ぐらいから違うかすいません9月の頭からあの看護師のストライキが起きてて、まあ、簡単に言ったら政府が政府管轄の医療施設の看護師に対して給料の未払いがあるっていうことでストライキを起こしてて、もう1ヶ月以上経つんですけど、まあ、そのしわ寄せがいろんなとこに来てるなっていうのを感じます。その先週行ったアウトリーチも まあ直接は関係、よくよく聞いてたら直接は関係ないんかもと思ったんですけど、やっぱあのガバメントの病院が閉まっ、ガバメントの病院って全体の半分以上を閉めてて、もう半分以上というか3分の2ぐらい閉めてて、だから医療でガバメントの病院は受診料がかかんない、薬もかかんないというかめちゃめちゃ安いから、みんな貧しい人も受診ができるけど、そこが空いてないってなるとやっぱ困る人がたくさんいて、停電してたのが戻りました。だからさ、もうだからあの900人近い人が受診したのかなとも思うし、私がいつも私が拠点としてる場所もあの病院の、県で一番の病院の施設内にあるんですけど、その病院も苦労っていうか、看護師は働いてなくて、看護師以外のスタッフ、医師とかその他の薬剤師とか、あとは看護師以上のスキルを持ってる、まあ、看護師業務ができる人しか働けてなくて、だから患者数も激減してるし、入院してる患者にできるケアも限られてて、で特にその私の管轄で言うとワクチンが全然、行き届いてないってことで、赤ちゃんに接種するワクチンを管理してる部門も閉まってるから入院して、ま、あ入院して出産してすぐワクチンとか打ち始めるんですけど、それが滞ってる赤ちゃんがたくさんいるってことで、最近はそのワクチン接種のサポートもしたりとかしてます。そうですね。まあそのもう一個の話もつながるんですけど、その今日祝日っていうのが前大統領が亡くなって、でその関係で。悲しんでる、結構慕われてた方みたいで、その方の出身地が私の認知の近くで、でそのご遺体を見たいだったり悲しんでる人たちだったり、現政府に対する不満、その不満だったり、ナースのストライキもその一部なんでしょうけど、その悲しみと怒りが混ざって結構国民がデモだったり集会だったりいろんなとこでやってて、でも今までも何度かあったし、その珍しいことではないんですけど、なんか今回って今回に限らずか、まあそのデモの要素の一つとして、例えばこう何か訴えたい市民たちがこう大きなムーブメントをする、それを抑えようとして警察も動く、でそれで、まあ、お互いヒートアップして負傷者だったり死者も出たり でそれでもっと油に火を注ぐ感じで、収拾つかなくなるってこともあってて、まあ分かるんですけど気持ちは。 その本来の目的とずれてるよなって思いますね。そのうん、関心が強いことはいいことなんですけど、結局それで被害に遭う方が生まれては本末転倒じゃないのかなって思うけど、まあ、彼らはかなりななりの信念のもとやってるんだろうし、うん、まあ、なかなか複雑な問題ですけど、私の認知もその関係で荒れるんじゃないかなって思ってたんですけど、今日ちょっと外にちょっとだけ朝職場行ってたんですけど、街は逆に静かで人も少なくて、みんなその埋葬されるであろう場所に行ってるのか、家でテレビ見てるのか分かんないんですけど、至って平和は平和でした。まあ、その最初に話した強盗だったりデモだったり、日本じゃなかなか経験しないことが毎日起きてます。うん、明日から5日間ちょっと休みもらって、少し旅行というか同期のところに行って休んできます。また休み明けストライキもまだ続いてるのか分かんないですけど、できることをやって施設も訪問してあのしわ寄せがプライベートに、プライベートホスピタルに来てるので、そこをサポートして、私ができることはできる限りやっていこうと思います。本当早いですね。気づいたら10ヶ月、11ヶ月経過して、なんか今日久しぶりに投稿するから、前どんなこと考えてたんだろう、どんなこと喋ってたんだろうと思って過去の投稿を聞いてたんですけど、なんか今考えると可愛いことでメソメソしたり、まあでもその時はそれで必死だったなっていう気持ちにもなったり、うん、でもこう乗り越えていく過程、自分の過程を振り返れたりできて興味深かったです。やし、やっぱちょっと面倒だけどね、記録に残すのは大事だなって思ったんで、これからもできる限り撮っていこうと思いました。じゃあそろそろ終わろうと思います。また撮ります。おやすみなさい。